説教 CD ナンバー203。本日のメッセージは、キリストのためにと題して、2012年9月8日にもたれました礼拝内容です。話、町田秀康。
こんにちは。キリストのためにと題して、皆さんと共に、考えていきたいと思います。まず聖書を開きたいと思います。出エジプト記20章です。出エジプト記20章です。ここには、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、神の律法が10回が書かれていますね。お読みはしませんけれども、それは神様のご品性でもあります。また神様が愛のお方であるということが表されている律法であります。それと同時に人類すべての人に対する義務でもあるのです。10回を要約すると、第1条から第4条までと、そして第5条から第6条までの2つに分けられます。それは、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ、そして自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、ということであります。さて、果たしてクリスチャンであると言っている私たちはこの律法を守っているでしょうか。ある町にマルチンという靴屋さんが住んでいました。マルチンは地下室の小さな部屋に住んでいました。その小さな部屋には小さな窓が一つありました。窓からは道を通る人の足だけが見えて、マルチンはその履物を見ただけで誰が通ったかすぐ分かりました。みんなマルチンが作ったり直したりした見覚えのある靴だったからです。マルチンの靴は一生懸命作られたいい靴ばかりだったのです。けれども本当はマルチンはとてもとても悲しい気持ちで暮らしていました。なぜならマルチンの奥さんも子供もずっと前に死んでいたからです。マルチンの心は一人ぼっちでした。それになんだかなんだか寂しくて、心の中に悲しい涙がいっぱい詰まっていたのです。ある日マルチンは聖書を読み始めました。聖書には神様の御言葉が書いてあったのです。毎晩毎晩読みました。夢中で読みました。するとなぜだか心が安らいだのです。ある日マルチンは夢の中でキリスト様の声を聞きました。マルチン、マルチンよ、明日行くから待っておいで。それで朝から窓の外ばかり気になっていました。本当だろうか、本当に本当にキリスト様に会えるだろうか。マルチンは胸がいっぱいです。窓の外では雪かきのおじいさんが疲れてぼんやりしていました。年を取って疲れることだろう、ちょうどお茶が温まっている、そうだあのおじいさんにご馳走しよう。マルチンはおじいさんに声をかけました。少し温まっていきませんか。マルチンが窓のそば外ばかり気にしているのでおじいさんが聞きました。誰か 困っているのですか？マルチンは恥ずかしそうに答えました。なんだかキリスト様がおいでになるような気がしてね。キリスト様って方は私たちのような貧しいものを特別愛していらっしゃるようだ。さあ元気が出るからもう一杯どうだね。雪かきのおじいさんは心も体も温まって帰っていきました。時々北風がビューッと吹いていきます。ふと窓の外を見ると女の人が赤ちゃんをあやしていました。赤ちゃんは泣き止まないし、女の人は夏の服のままで寒そうです。もしおかみさん、うちに入りなさい。女の人は朝から何も食べていなかったので赤ちゃんにあげるお乳が出ませんでした。マルチンはパンとスープを食べさせ自分の上着を渡しました。女の人は上着を受け取ると泣き出してしまいました。マルチンも泣きそうになりました。女の人は上着に赤ちゃんをしっかりくるんで帰っていきました。マルチンはまた仕事にかかりました。窓の外で何か声が聞こえます。男の子がおばあさんのリンゴを取ろうとしたのでおばあさんはひどく怒っていました。マルチンは飛び出していって叫びました。おばあさん、許してやりなさい。そして男の子に言いました。おばあさんに謝りなさい。もうこんなことをしてはいけないよ。男の子はおばあさんに謝りました。許すってことは難しいけどとても大切なことのようだ。マルチンは心の中でそうつぶやきました。するとおばあさんはそうだねとため息をついて言いました。なんだか優しい気持ちになりました。男の子が言いました。おばあさん、僕が荷物を持ってあげるよ。二人は優しい気持ちになって仲良く帰っていきました。マルチンは家に帰りまた仕事を始めました。暗くなってきたのでランプを灯し道具を片付け、そして棚から聖書を取り出して昨日の続きを読もうとしました。その時急に昨日の夢の中のキリスト様の声を思い出しました。そしてマルチンはふと誰かがいるような気がしました。昼間の雪かきのおじいさんが現れにっこり笑いました。そして赤ちゃんを抱いた女の人もおばあさんと子供も現れにっこり笑いました。すると声が聞こえてきました。マルチン、私がわからなかったのかい。あれはみんな私だったのだよ。夢ではなく本当に私はキリスト様にお会いできた。マルチンの心は喜びでいっぱいになりました。貧しい人、力のない人、病気の人や家のない人の中に私はいます。マルチンの机の上の聖書にはキリスト様の言葉がこう書かれてありました。この童話の原作は、トルストイですが、さて私たちクリスチャンにとってもとても大切なことを教えていると思います。マルチンは悲しみに満ちていました。妻と子供は亡くなり孤独だったからです。しかし聖書の御言葉によって平安が与えられました。この世においては苦しみや悲しみ必ずありますね。しかし神様の御言葉には慰めや平安があるのです。それから彼は人の姿をとって来られたキリストに出会い、そして彼らと交わりを持ちます。しかしその時には彼らのうちにキリストがおられるということが彼には分かりませんでした。それは彼がイメージしている様子でキリストが来られなかったからです。雪かきのおじさん、おじいさん、赤ん坊を抱え凍えている女性、そしておばあさんとリンゴを盗もうとした男の子などの姿だったからです。マルチンの助けを必要とする姿でキリストは来られたのです。 そうとは知らず、マルチンは彼ができる精一杯の助けをもって彼らの必要を満たし、神の愛を表しました。そしてマルチンは後になって彼らのうちにキリストがおられたことに気がつき、喜びに満たされたのであります。クリスチャンは神を愛すると同時に自分を愛するように同胞を愛するのです。悲しんでいる人、困っている人、悩んでいる人、助けを必要とする人に愛の手を差し伸べるのです。損得観念ではなく心からの親切であります。奉仕であり自己犠牲であるのです。言葉や知識だけでなく実際の良い行いが伴うのであります。そしてそれらはキリストのためにしていることなのです。それらを神様は喜ばれ、そして私たちにも求めておられるのであります。活動は元気を与えます。そしてその人を生き生きとさせるのです。マルチンのように他の人々に奉仕をするときに誠の喜びが湧き上がってくるのであります。各時代の希望の中間81ページをお読みいたします。イエスに従う者はイエスが働かれたように働くのである。我々は飢えた者に食べさせ、裸の者に着せ、苦しみ悩む者を慰めるのである。我々は絶望している者に奉仕し、望みのない者に望みを起こさせるのである。その時我々にもまたあなたの義はあなたの前に行き、主の栄光はあなたのしんがりとなるとの約束が成就される。無我の奉仕に表されるキリストの愛は、悪事を行う者を強制するのに剣や剣や裁判所よりも効果がある。剣や裁判所は法律を犯す者に恐怖を与えるのに必要だが、愛の伝道者はそれ以上のことができる。心は剣責されるとしばしば固くなるが、キリストの愛に触れると溶ける。固く冷たい閉ざされた心を開くのはキリストの無我の愛だけであります。どんなに大きな力や、また強制、そしてまた素晴らしい学問や知識があっても、その人の心を固い冷たく閉ざされた心を開くことはできないのであります。愛だけが人の心を和らげ溶かし、人を変えるのであります。さて、私と私の友人の4人は、富士山で迷子になりましたけれども、神様の守りと導きによってですね、無事に下山し帰ることができたというお話を以前、したと思います。ところでその時の出来事なんですけれども、また出来事なんですが、私たち4人が下山したところの駐車場はですね、私たちが車を止めて置いてあった場所から全く別の反対の場所にあってですね、車で30分以上ぐらい離れた場所にあったわけです。もう下山してですね、どうにか本当に、駐車場に着いた時には夜も遅くなっていました。まさかこんな時にですね、どなたか誰かですね、人がいるかなと思っていたんですけれども、その時にですね、その駐車場にはですね、天体観察をしている人たちがですね、いたんですね。そこで私たちはですね、お願いしました。友人の一人をですね、と一緒にどうぞその駐車場までですね、連れてってくださいと頼んだのであります。そしたらですね、その人は自分の働きをやめて心よく引き受けてくださったのです。そしてですね、車を取った友人をまたですね、送っていただけではなくて、また連れて一緒に帰ってきました。その人のですね、労力、時間、そしてまた車のガソリン代など、いろいろですね、その人を煩わせてしまったんですけれども、そこで私たちはですね、お礼の気持ちとしてお金をですね、少しばかりか渡そうとしたんです。でも彼は受け取りませんでした。そしてこう言ったんです。困っている人が今度いましたら、同じように助けてあげてください。彼はクリスチャンかどうかは分かりませんでした。でもその行為はですね、私欲のない自己犠牲の愛の行為だったのです。 水たまりに石を投げると波紋ができますね。はじめは小さな輪であっても、それはだんだん大きな輪となって広がっていきます。愛の輪もこのようにしてつながっていくのだと思いました。第1ヨハネ 4-19 から20節を開いてみたいと思います。第1ヨハネ4章の19から21節お読みいたします。私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。私たちのうちには愛はありません。神が私たちを愛してくださり、その愛が私たちの心に宿るのであります。そしてそれは泉となって満ちあふれ、周りの人々に注がれていくのです。愛は愛によって目覚めさせられ、そして愛は愛を生むのであります。ルカによる福音書10章の25から37節を開きたいと思います。ルカによる福音書10章の25から37節です。ここには良きサマリア人の話が出てきますね。律法学者とイエス様とのやり取りから始まります。律法学者の質問に対してですね、良きサマリア人の例えでイエス様はお答えになっている場面であります。律法学者の質問は人類すべての人の質問です。それは人類すべての人に関係し、すべての人がそれを望んで願っているものなのです。それは何をしたら永遠の生命が受けられましょうかという質問でした。その答えをイエス様は質問した本人から引き出そうと導かれたのです。彼に律法には何と書いてあるか、あなたはどう読むかと言われます。それに対して心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよと彼は答えます。イエス様はその通り正解だと言います。そして続けて言いました。その通り行いなさい。そしてそれから、そうすれば命が与えられるとおっしゃったのです。イエス様は彼の答えを認めるだけでは終わらず、それを実践しなさい、行いなさいと言ったのであります。どんなに素晴らしい知識や真理があっても、それに実際の行いが伴わなければ意味がないのであります。人の救いは神の恵み、憐れみであります。決して人の努力や才能、行いで得られるものではないのであります。そしてそれは棚からぼた餅ではなくてですね、神と人との協力、共同作業であります。良い行いはキリストが心に宿られ、聖霊によって心が新たにされた証拠であるのです。キリストは人間の思いや考え、またその人の都合や事情で部分的、また過剰に律法を守るのではなく、その通りにそのまま律法を守りなさいと言われました。なぜならその当時ですね、人が作り出したおびただしい儀式や礼典がの規則があふれていたからです。神の律法は罪からの解放、誠の自由と喜び、救いを与えます。しかし人間の律法は複雑で重苦しいものとなっていたのです。この律法学者、彼はですね、律法の解説者であるので律法のことをよく分かっていました。それらには何の意味もないのを知っていたのです。 彼は律法の二大原則を答えました。それは切り離して考えられるものではなかったのであります。彼は自分が律法を破っていることに気がつきました。自分が理解していると主張した同胞に対する愛を表していないことに気がついたのであります。そこで自分を弁護するために、私の隣人とは誰ですかと言ったのです。キリストはそこでサマリア人の例えを話し出しました。このことは実際にエルサレムからエリコへ向かう旅路において、実際にそういうことがしばしば起こったようであります。ある人がエルサレムからエリコへの旅において、アラノにおいて強盗に襲われたのであります。身ぐるみ全部剥ぎ取られ、暴力を振るわれ、半殺しにされて置き去りにされました。彼は動けることができず、そこに倒れていたのです。そこはなかなか人通りの寂しいところでした。そこへ一人の祭司が通りかかりました。彼は神に仕える聖職者であって、聖書のことをよく知っていたものでありました。しかし倒れている旅人を見て声をかけるどころか何の助けも与えずに向こう側へ通って行ったのです。次に前ですか、これの前、はい、前、これがすみませんね、順番が間違ってますけども、これが律法学者、今の話ですね、消えてしまいました。次にこれですね。次にレビ人がそこを通りかかったんですね。彼も同じ聖職者でありました。彼は傷つき倒れた旅人を見ました。自分の義務を自覚したんです。この人を助けてあげないといけないなと。しかし犠牲を払いたくはありませんでした。そこで彼はここを通らなければよかったと思い、後悔したのです。そしてこの人とは無関係だということとして、向こう側を通って、彼も通り過ぎて行ってしまいました。この二人は聖書のことについてよく知っている人たちです。しかし実際にはその行いが伴っていませんでした。彼らの心には愛がなかったのであります。彼らは自分を第一としていたのであります。次にサマリア人がやってきました。サマリア人とユダヤ人お互いに敵同士でありました。このサマリア人は倒れている旅人が敵のユダヤ人であることに気がつきました。しかしそれでも気の毒に思ったのであります。そして近寄っていって、オリーブ油とブドウ酒を塗ってあげ、包帯し、自分の家畜に乗せて宿屋まで連れて行って解放したのであります。このサマリア人にとっても、この傷ついている旅人を解放することはとても大変な仕事でありました。そして犠牲であったのです。それどころか、ぐずぐずしていると自分も同じように襲われる危険があったのであります。それを承知の上で彼は助けてあげたのであります。そして宿屋の主人にお世話を頼み、宿屋の代金やまたその他かかった費用一切、それだけではなく、彼が完全に治るまでこれからかかるであろうと思われる費用も払って出かけていったのであります。彼のできるすべてのことをしてあげたのであります。それは義務感からではなく、自己否定自己犠牲の無我の奉仕でありました。愛の精神が現れたのであります。それは神の愛でありました。キリストは律法学者に、誰がこの傷つき倒れた人の隣人かと問われます。 すると彼は、律法学者は言いました。その人に慈善、慈悲深い行いをした人ですと。なぜ彼はですね、素直にこう言わなかったのでしょうか。3番目のサマリア人ですと。彼は素直に答えることができませんでした。なぜなら彼はユダヤ人であり、サマリア人に対する敵対心が心の中にあったからです。そのことを見抜いたキリストは言います。あなたも言って同じようにしなさいと。律法学者にとって彼は聖書によく精通していました。しかしそれは彼にとって知識止まりだったのであります。彼はそれに御言葉に生きていなかったのであります。良い行いは義務感からではなく愛によって働く行為でなければなりません。彼には同胞に対する愛がありませんでした。御言葉にはたとえあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても愛がなければ無に等しいと書いてあります。愛がなければ意味がないのであります。イエス・キリストはそのことを我々のために見える形で表してくださいました。キリストはご自分の使命を良いサマリア人として表されました。サタンによって傷つき倒れた人類のために天のすべての代価が払われたのであります。ご自身は身代わりとなって十字架にかかり我々を贖うために死なれ自己犠牲を払われたのであります。それは傷つき苦しみそのまま放っておけば死ぬばかりになっていた私たち一人一人のためでありました。各時代の希望下巻の278ページをお読みいたします。汚れのない神の御子はその肉体をむち打ちで裂けしばしば祝福のうちに差し出されたその手は横木に釘付けられ愛の奉仕に疲れを知らなかったその足は木に打ち付けられ王の頭は茨の冠で刺され震える唇は苦悩の叫びにかたどられて十字架にかかっておられた。しかもイエスが忍ばれたすべてのことその頭と手と足から流れた血の滴りその肉体を苦しめた苦痛天父の御顔が隠された時にその魂を満たした言いようのない苦悩それらは神人類の子らの一人一人に向かって神の御子がこの不義の重荷を負うのを承諾されるのはあなたのためであり死の支配を断ち切ってパラダイスの門を開かれるのはあなたのためであると語っている。荒れ狂う波を沈めて泡立つ大波の上を歩かれたお方悪気を震え上がらせ病気を追い出されたお方目くらの目を開き死人を命によみがえらせたお方が生贄としてご自分を十字架上に捧げられる。しかもそれはあなたを愛されるからである。さてこの良いサマリア人はすべてのかかった費用とまだこれからもかかるお金をも宿屋の主人に渡しました。それはこの傷つき倒れた旅人がですね完全に良くなって治るためでありました。つまりこの旅人が完全に傷が治るまでは良いサマリア人は犠牲を払い続けるつもりだったからです。それはキリストも同じであります。私たちのうちに罪がある限りキリストは天の至聖所でご自身の血をもって犠牲を払い取りなしを し続けるのであります。我々はキリストのために罪から完全に癒されなければならないのであります。またキリストは律法学者に言います。あなたも言って同じようにしなさい。それは我々にも神が望んでおられることであります。主がこれらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためである。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。では我々の隣人とは誰でしょうか。それは我々の助けを必要としている一人一人であるのです。我々は困っている人を助け悩める魂をキリストのもとに導く 義務があるのです。各時代の希望下巻を367ページをお読みいたします。この世における職業が何であろうと、第一の関心事は魂をキリストに導くことでなければならない。回収に話すことはできないかもしれないが、個人のために働くことはできる。自分が主から受けた教えを個人個人に伝えることができる。伝道は説教だけではない。病気と苦しみのうちにある人々を和らげ、困っている人々を助け、落胆している人々や信仰の弱い人々に慰めの言葉を語る者は伝道しているのである。近いところにも遠いところにも罪に意識にひしがれた魂がいる。キリストはご自分のしもべたちが罪に悩む魂のために奉仕するように望まれる。弟子たちは自分たちのいるところから働きを始めるのであった。同じようにキリストの働きの一人一人は自分のいるところから働きを始めるのである。我々自身の家族の中には道場に乾き命のパンに飢えた魂がいるかもしれない。キリストのために教育すべき子供たちがいるかもしれない。我々自身の門口に異邦人がいる。一番近くにある働きを忠実にしよう。それから我々の努力を神の御手が導かれるままに遠くへ広げよう。多くの人々の働きは環境に制限されているように見えるかもしれない。しかしどこであろうと忠実に勤勉に働くならば、それは地の隅々にまで知られるのである。敵によって傷つけられ、また打ちひしがれた魂は家族の中に、また友達、友人、知人、そして職場の同僚、私たちの周りの身近な周りに、いるのであります。我々のためにキリストは天の栄光ある御国を後にし、この罪に汚れた世界に下ってこられ、我々の罪を背負い身代わりとなって敵に打たれ、傷つけられ、苦しめられました。悩み苦しんでいる者を助けることは、その人だけを助けているのではありません。実はそれは我々を創造されたキリスト、また我々をご自身の血潮によってあがなわれたキリストに対する行為となるのであります。しかし人はですね、見えるものにとらわれがちであります。キリストがその苦しみ悩む魂の中にキリストおられることをなかなか悟ることができないのであります。同胞を愛することはキリストを愛することであり、律法の二つの原則を尊ぶことなのであります。各時代の規模上巻を44ページをお読みいたします。人は歴史上のキリストを認めるが、生きておられるキリストからは離れ去っている。自己犠牲を呼びかけている御言葉の中のキリスト、助けを訴えている貧しい人々や苦しんでいる人々の中におられるキリスト、貧しさと骨折りと恥を伴う義の働きの中におられるキリストは、1800年前と同じように今もまた容易に人々に受け入れられないのである。聖書を、御言葉を開きたいと思います。マタイによる福音書25章の31節から、46節です。スタディバイブルでは、87ページですね。人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座につくであろう。そしてすべての国民をその前に集めて、羊飼いが羊とヤギをと分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置くであろう。そのとき王は右にいる人々に言うであろう、私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。 またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。それから左にいる人々にも言うであろう。呪われた者どもよ、私は離れて悪魔とその使いたちのため、とのために用意されている永遠の火に入ってしまえ。あなた方は私が空腹の時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸であった時に着せず、また病気の時や獄にいた時に私を訪ねてくれなかったからである。その時彼らも答えて言うであろう。主よ、いつあなたが空腹であり乾いておられ、旅人であり裸であり病気であり獄におられたのを見て私たちはお世話をしませんでしたか。その時彼は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。これらの最も小さいものの人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。そして彼らは永遠の刑罰を受け、正しいものは永遠の生命に入るであろう。ここには救われるものと滅びるものの裁きが書かれています。彼らの運命を分けたのは何だったんでしょうか。貧しいものや悩めるものを通して主のために尽くしたか、それとも尽くすことを怠ったかでありました。救われる人たちはどのような人たちだったのでしょうか。それは彼らの品性に御霊の実が熟し、神の愛が完成した人たちだったのであります。彼らは神を愛して義務感からではなく、自然に心から同胞に対しての愛の奉仕ができる人たちだったのであります。キリストの心を心としていたのであります。ですから彼らはいつ貧しいものや悩める人たちを通して主のために尽くしましたかと聞くのであります。実物教訓46ページを読みします。クリスチャンの生活の目的は実を結ぶことである。すなわち信者の中にキリストの品性が再現され、それがまた人々の中に再現されるようになるためである。自己中心の生活には成長もなければ実を結ぶこともない。もしキリストを自分の救い主として信じたならば、自分を忘れて他を助けようと努力するはずである。私たちはキリストの愛と憐れみについて語り、忘れられすべての義務を果たし、心には救霊の責任を感じて失われたものを救うために力の限りを尽くさなければならないのである。もしも私たちがキリストの霊、すなわち他に対する無我の愛と働きの精神を受けるならば、自然に成長して実を結ぶのである。あなたの品性には御霊の実が熟し、信仰は増し加わりし、確信は強固になり、愛は完成される。そして全ての純真なこと、全ての尊ぶべきこと、そして全ての愛すべきことにおいて、ますますキリストの御形を反映するようになるのである。この実は決して滅び失せることがなく、永遠の命に至る収穫をもたらすのである。続けて119ページをお読みいたします。キリストの生活の原則が私たちの生活の原則でなければならない。キリストが表されなかったのと同じ献身、同じ自己犠牲、神の御言葉に対する同じ服従が神のしもべたちの中に現れなければならない。私たちが世に置かれている任務は、自己に仕えて自己を喜ばせることではなくて、罪人を救うために神と協力して神に栄光を期すことである。キリストの品性を表すことは神に栄光を期すことであります。神に栄光を期すということは、神の裁きの時に要求されている一つでもあります。それは最後に生きる私たちにとってとても重要なことであり、生死に関わる問題であります。滅びる人たちもまた主に聞き返します。いつ悩み苦しんでいる者たちを見て私たちはお世話をしませんでしたか。主はこう答えられます。各時代の希望の月刊110ページ。キリストは飢え渇いていたのは私だったのだと言われる。見知らぬ人は私だったのだ。病んでいたのは私だったのだ。獄に入っていたのは私だったのだ。あなたがご馳走のいっぱい並んだテーブルについて食べていたときに、私はあばらやや人通りのない街路で飢えていた。あなたが贅沢な家で安楽に暮らしていたときに、 私は頭を横たえる場所もなかった。あなたのタンスの中に贅沢な衣服がいっぱい詰まっていたときに、私は着るものが何もなかった。あなたが快楽を追い求めていたときに、私は獄の中で弱り果てていたのだ。あなたが飢えている貧しい人たちほんの少しパンをしぶしぶ分け与えたときに、また身を切るような寒さから彼らを覆うために薄っぺらな衣服を彼らに与えたときに、あなたはそれを栄光の主に与えていたのだということを知っていただろうか。あなたの一生の間、私はそうした苦しむ者の姿をとってあなたのそばにいたのである。しかしあなたは私を求めなかった。あなたは私との交わりに入ろうとしなかった。私はあなたを知らない。続けて、各時代の希望月刊374ページを読みいたします。神の愛は人類のために計り知ることのできないほど深く動かされたのに、これほど大きな愛を受けている者たちに表面的な感謝しかないのを見て天使たちは驚く。天使たちは神の愛に対する人々の浅はかな認識に驚き、天は魂に対する人々の無関心さに憤慨している。そのことについてキリストがどう思っておられるか知りたいだろうか。父母は自分の子供が寒さと雪の中に生き暮れているのに、それを救えたはずの人たちから見殺しにされ死ぬがままに放っておかれたことを知ったらどう思うだろうか。彼らはひどく悲しみ、狂気のように憤慨しないだろうか。彼らはその涙のように熱く、その愛のように激しい怒りを持ってそうした殺人者たちを攻撃しないであろうか。一人一人の人間の苦難は神の子の苦難であって、滅びつつある同胞に助けの手を差し出さない人は神の正義の光を引き起こすのである。これが子羊イエスの怒りである。キリストとの交わりを公言しながら同胞の必要に無関心だった人たちに向かって、キリストは大いなる裁きの日に、あなたがどこから来た人なのか私は知らない、悪事を働く者どもよみんな行ってしまえと宣告されるであろう。これは滅びる人たちの状態とその人たちに対する子羊イエスの怒りであります。最後に、妻の幸男がですね、さゆりさんからいただいた詩をお読みしたいと思います。誠の友とは死の床に伏しているときにそばにいてもらいたい人である。真の友とはまた元気でいるときにも共にいたい人である。真の友とは問題があるときに自然に相談を持ちかけたくなる人である。真の友とは良い知らせを聞いて一番先に喜んでくれる人である。真の友とは他人には打ち明けたくないことも打ち明けたい人である。しかしそれでいて私の心の秘密を詮索しようとしない人である。真の友とは倒れ伏しているときに横で膝をかがめてくれる人である。しかし元気に立ち上がったときには横で膝をかがめたことなど忘れている人である。真の友とは悲しいときすがって泣ける肩を持っている人である。しかし嬉しいときには一緒に思いっきり笑ってくれる人である。真の友とは苦しんでいるときに彼の方にも幾筋かの涙の航路が見える人である。しかし喜んでいるときにその目にキラッと輝く星の見える人である。真の友とは慰めの言葉に痛みの震えのある人である。しかし共に喜ぶ声にはメロディーのある人である。真の友とは長所をよく褒めてくれる人である。しかし欠点もよく忍んでくれる人である。真の友とはたとえ心配しても少しも軽蔑の色を示さない人である。しかし失敗を繰り返さないように助言を忘れない人である。真の友とは成果を上げたときには誇りに思ってくれる人である。しかし失敗に終わっても恥には思わないでくれる人である。真の友とは成功を助けてくれる人である。しかしその助力を主張しようとするしない人である。真の友とは喜ばせば満足に感じてくれる人である。しかし失望させても決して恨まない人である。真の友とは痛いことでも言ってくれる人である。しかし痛いことを言われても怒らない人である。 神父の友とは折り入って頼み事をしてくれる人である。しかしそれをしても恩着せがましさが全くない人である。神の友とは少しでも人の重荷を軽くしようと助けの手を伸べる人である。しかしそれをさせてもらったことを特権としか感じない人である。真の友とは持てるものを与え尽くす人である。しかし何を与えた記録などをかなどの記録などを持っていない人である。真の友とは全ての人に最悪のことを言われている時にも最善のことを言ってくれる人である。全ての人はこんな真の友を少なくとも4人は持つ必要がある。そして少なくとも4人の人に対してこんな真の友になる必要がある。ああ神よ、私をこのような真の友になさせたまえ。各時代の希望中間5ページには、我々が罪を犯すたびにイエスは新たな傷を受けられるとあります。中保所なるキリストは今も天の至聖所において我々の罪のゆえに苦しんでいるのです。傷つき苦しんでおられるキリストを我々はどうするのでしょうか。祭司やレビ人のように自分のことを第一としてそのまま見過ごして通り過ぎていってしまうのでしょうか。それとも良いサマリア人のように自分を顧みず全てを犠牲にして助けるのでしょうか。どちらかを選ぶかは私たちの選択次第であります。キリストは私たち一人人のために命を捨ててくださいました。私たちもまたキリストのために全てを捧げて良いサマリア人になりたいものであります。その時神に栄光が帰され全宇宙に神の愛が証明されるのであります。
それでは終わりの賛美歌契約の虹の68番契約の虹の68番を賛美いたしましょう。ご起立ください。
愛と憐れみに富みたまおう天の地なる神様、どうぞ私たちの心にあなたがお入りくださって、私たちの心をご支配くださいまして、あなたに喜ばれる器とさせてください。すべてはあなたのご栄光のために、あなたの導きとまた御心がなりますように、尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。